幸せは主にあるですね。
幸せそれは救い主を知ること、イエスは私を変えてくれた。幸せイエスが私を救って新しい人生を与えてくれた。辛い時にも喜びが心にある、イエスがいるから。幸せ今生きる目的見つけた旅路の果てには天のふるさとが。
でもイエス様は本当に私たちに喜びと平安をくださったんだもんね、
うん、辛い時にも喜びが心にある、うん、イエスがいるから
。イエス様のにおける幸せは状況ではないじゃないですか。
うん、そう
そ
う、唯一のものなんですよ。
そう、
あの状況だといろんなことが起こるじゃないですか、
うん、
それによって私たちの感情は上に行ったり下に行ったり、もう忙しいことになっちゃうじゃない。でもそれに関係なく幸せはイエス様にだけ。
そうですよね、うん、じゃあこの水を飲むもの、うん、イエス様がくださるあの水を飲むものは決して乾くことがないってありますから、うんうん、ここにね、うん、フォーカスして、うん、ここにあの喜びを見出しているっていうのは、うん、素晴らしいなと思うんですよね。
そうですね、
うん、旅路の果てには天のふるさとがあるアメン。主イエスよ感謝します。
アメン。
三人があなたと何を言って集まっているところにあなたも共にいてくださると約束してくださっています。本当に感謝します。
アメン。
主が私の何を言って使わす聖霊はあなた方に全てのことを教え、また私が話しておいたことをことごとく思い起こさせるであろう。どうぞしよう、聖霊によってこれらの今開く御言葉が生きたものとなるようにお一人一人に、語りかけてください。感謝します。ハレルヤ。あなたが引き寄せてくださらなければ私たちは誰一人あなたの真理に預かることができません。どうぞ私たちの目を開いてください。あなたの来てのうちのくすしきこと真理を見させてください。感謝します。真理によって我らを自由にしてください。感謝します。エーメン。イエスキリストの御名でお祈りします。
アーメン。
今日は、ヨハネによる福音書の15章です。この世の中で、私たちが旅人であるということね、18節からちょっと読んでみましょう。
もしこの世があなた方を憎むならば、あなた方よりも先に私を憎んだことを知っておくがよい、うん、もしあなた方がこの世から出たものであったなら、この世はあなた方を自分のものとして愛したであろう。しかしあなた方はこの世のものではない。かえって私があなた方をこの世から選び出したのである。だからこの世はあなた方を憎むのである、
はい、そうですね。ここに、ね、もしね、この世、ね、世と世にあるものを愛してはいけないってありますよね、そして、この世に好かれたいと思うと、つまりこの世の友となろうとするならあなたは神に敵対するのであるってありますよね。だから私たちが非常に愛している、愛しているということになっているイエス様、愛してますよね、愛してますか。イエス様のことをそれだけ大嫌いなら、憎んでいるなら、この世から好かれなくても、憎まれても構わないっていうかね、わかる？ つまり
パパがイエス様のこと大嫌いなら、
うん、そう、この世がね、
あ、この世がね、
この世が私たちの愛する主をそんなに嫌いなら、
う
ん、嫌いどころか憎んでるなら、はい、私の主をあなたが好きじゃないなら、うん、構わないよってね、うん、
あの
別にあなたから好かれなくてもいい、
うん、そうだよね、
でしょ、ね、これそれを言ってるわけですよね、ね、私をね、あなた方よりも先にこの世はね、うん、私を憎んでるんだ、
うん、
でも私はあなた方を私のもとに選んだから、うん、ね、世はあなた方をも憎むんだよって言ってるわけですよね、うんうん、選ばれてるんですよ、
うん、
で私たちはこの地上では主の主に召されて主の望んでおられることを行おうとしているわけですよね、
うん、
でも世はそれを知らない、
うん
うん、一体何が起こっているのか分からないんですよね、
うん、
続きを読みましょう、
うん、じゃあ20
読み
ますか、はい、私があなた方にしもべはその主人に勝るものではないと言ったことを覚えていなさい。もし人々が私を迫害したなら、あなた方をも迫害するであろう。また、もし彼らが私の言葉を守っていたなら、あなた方の言葉をも守るであろう。彼らは私の名のゆえに、あなた方に対してすべてそれらのことをするであろう。それは私を使わされた方を彼らが知らないからである。
うん、もし私たちがね、イエスがいれば十分でね、うん、イエスの中に喜びを見出せば見出すほど私たちはイエスにどんどんくっついていきますよね。ということはもっとのイエスのことを嫌いな人たち、うん、まあ、つまりこの世と決別することになるわけです、ね、
うん、
うん、でもイエスは神様だから、
うんうんうん、
イエス様の翼の下に酒どころを得たものを神は守ることができるんですよ。で、私たちは覚悟している必要がありますね、
うんうんうん、
イエス様が迫害されるよって言ってるわけで、憎まれるよって言ってるわけで、
うんうん、
だから憎まれたりこの世から見下げられたり、迫害されたりしても、うん、驚かないようにということですよね、うんうん、でも中途半端にあこんなことしたらあの人この人をまたこの世から嫌われるかもしれないってね思ってるなら主に完全についていけないでしょ、
うん
うん、でもイエス様そう言ってるんだから分かった、イエス様に従うというのはその代価がかかるわけですよね、
うん
うん、ね、この世から好かれながらイエス様に好かれるっていうことできない、
双心ですよね、
そうそう双心なんです、だからもうこの世を捨てる、世から愛されたいというのはそれは肉の思いなんですよね、
肉の思い、
そう人からよく思われたい、名誉ね、評判、
うん、社会的にね、うん、社会と融合してないといけないんじゃないかっていう、
うん、そうそうそういうものっていうのは、
うん、
この世と友となること、うん、この世と一つになること、うん、しかし神様イエス様は私たちを世から選び出したってあるわけでしょう、そうではなくて、いやそのこの世の一部となりなさい、世の友となりなさいということではなくて、私はあなた方を世から選び出して、
うん、
そして私が使わすその使命を果たしてほしいということなんですよね、
うん、
イエス様ご自身が神天の父の使命を果たすにあたって、世はイエス様を憎んだからあなた方も憎むようになると言ってるんですよね、
うん、
だからこんなことしたらこの世はどうなっちゃうかとか、この世から嫌われちゃうなとか、そういう観点っていうのは全く私たちね、ちょっと 死んでしまう、あの死んだ方がいい、
うん、
それこそそれは全てを捨てるというね、その思いっていうのはやっぱりあの心の中でしっかり整理ついている必要があると思うんです。私たちはもうこの世のものではない、ね、イエスのものなんで、
うん、
でイエスのものとしてイエスと共に苦しみを受けるなら、イエスと共に治めるようになるって言ってるんですよね。で素晴らしい約束が伴っているわけで、これを目指して走る、その目標がはっきりしてないと走れないでしょ。力込めて走れないじゃないですか。どっち行ったらいいかな。しばらくこっちに行って、しばらくあっち行って。そうだったら競争走るということはできないでしょ。ね。じゃあ次行きましょう。
何節ですか。
22から
か。
22。
はい。もし私が来て彼らに語らなかったなら、彼らは罪を犯さないで済んだであろう。しかし今となっては彼らにはその罪について言い逃れる道がない。私を憎む者は私の父をも憎む、
うん、
もし他の誰もがしなかったような技を私が彼らの間でしなかったならば、
うん、
彼らは罪を犯さないで済んだであろう、
うん、
しかし事実彼らは私と私の父とを見て憎んだのである、
うん、
それは彼らは理由なしに私を憎んだと書いてある、
うん、
彼らの律法の言葉が成就するためである、
うん、
私が父の身元からあなた方に使わそうとしている助け主、
うん、
すなわち父の身元から来る真理の御霊が下るとき、それは私について証しをするであろう、
うん、
あなた方も初めから私と一緒にいたのであるから証しをするのである、
うんうん、そうですね、
うんうん、
で16章の次のところも続いていると思うんですね。一節読んでください。
はい、16章の一節、
はい、
私がこれらのことを語ったのはあなた方がつまずくことのないためである。人々はあなた方を街道から追い出すである。さらにあなた方を殺す者が皆それによって自分たちは神に仕えているのだと思う時が来るであろう。彼らがそのようなことをするのは父をも私をも知らないからである、
うん、あ、もう一つよ、
はい、私があなた方にこれらのことを言ったのは彼らの時が来た場合、私が彼らについて言ったことを思い起こさせるためである。これらのことを初めから言わなかったのは私があなた方と一緒にいたからである、
うん、あの、うん、そういうことが起こっても、
うん、
もうつまずかないように、
うん、
あの初めから言っておくよって、
うん
ね、うん、
この彼らの時が来た場合っていう、
うん、
その時っていうのは
多分彼らがそのようなことをする時なんだと思うんですよね。つまり
十字架につ
ける時とか、うん、街道から追い出すとか、うんうん、迫害する時ですよね、まあ、大患難の時はあの、
うん、
イエス様の名によって、迫害される人たちがね、うん、首を切られる者たちが多くいるってありますからね、うん、でその数が満ちるまで待ってなさいって言ってるんで、うん、多くの人が殉教することになると思いますね、
うん、
あの黙示録の、 あの封印の第5番もそうですね、
うん
うん、
うん、
でもこれってね、この世が非常に儚くて、
うん、
そしてますますこの世が虚しい、いかに虚しいものであるのかっていうのをね、
うん、
そしてまたこの世の支配者たちのその虚しい存在っていうかね、
うん、
人にこう本当に明らかにしてくれている、
うん
じゃないですか、
うん、
この世の支配者っていうのはどういう存在であるのかっていうのを見せてくださっている、
うん、
でこの世の中で、ね、成功を収めるとか、
うん
ね、この世の中で何かを達成して築き上げたからって言って 何なのって虚しさの極致ですねということですよね。でそういう中で神様は招いてくださってるわけでしょ、
うん、
私に従ってきなさいって、
うん
ね、で真理のうちを歩みなさいって、ね、私に従ってくる者は闇のうちにとどまることなく、うん、光のうちに歩むことになるって言ってくださっているんだから、それ以外の道っていうのは本当にただ闇にとどまることですよね、
うん、
今世界中にこういうねこう目覚めの時が与えられているのは、
うん、
本当に、全ての人に選択する、チャンスなんだと思いますね、
うん
うん、世がいかに儚くて偽りに満ちているものであるのかと、
うん、
そして私が道であり真理であり命であるというそのメッセージと、
うん、
これと対照的にね、いや最近本当にクリスチャンがいろいろ用いられている、
うん、
まあ中には怪しいクリスチャンもいるけれど、うん、でも、うんまあ、それを使うしかないとか、
うん、
またそんなこと言ったらいいだけども、
うん、
私みたいなものでもね、
うん、
使う それしかない状態なんで
、
まあ、そういう弱さの中に、
うん、
も神様が、
うん
真理を明らかにしてくださるように、
うん、
なんていうか
終わりの時があってあるもんね、
う
ん、
そうですね。そして、召された時ね、
うん
あなた方の中に知者は多くはなく、
うん
ね権力のある者も多くはいない、
うん、
かえって愚かな者弱い者を選んで、
うん、
神のその力と知恵と清さっていうのが現れる、まあ、この人じゃないねってでも、うん、なんていうか何なんだろうっていうね、
うん、
確かにこの人ではないでも、うん、なんていうかそこにあるこの人からではない何かが語りかけるというね、
うん
うん、それが大切なんですよね。
そうですね。精霊が、
うん、
下った時って、
ね、
やっぱりその人ではない、
うん、
じゃないですか。
そうですよね。
そこをね、
うん、
でも人間は弱いから、
うん、
自分はすごいって勘違いしちゃう。
ね
うん、そこ、そう。それが
本当だ、ね
うん、その何ていうね歴史でいろいろたくさん起きましたよね。
だからわざと神は不完全な人、
うん
うん、
失敗するようにね、
うん、で明らかに罪人だなと思う人たちを使う、うん、でないと悪魔と同じねそこそこ、
うん、
社会的に認められて、うん、そして、まあ、学歴があって頭がいいようだと、うん、悪魔と同じ傲慢な、
うん、
罠に悪魔の罠に陥ってしまうってあるじゃん、傲慢になって、だから神の知恵なんですね、
うん、
どう見てもそれあなたじゃないよねって自他ともに認めれるような者たちを神は使うのを良しとされたんだよね、
うん
うん、結局神の真理が伝わればいいわけで、
うん、
誰が使われるかっていうのは別に問題ではなくて、
うん、
一人でも多く悔い改めに至るならそれが良かったわけですからね、で今もし使われている人がいるなら、
うん、
本当にその人たちのために、祈る必要があるしね、
うん、
主の技がなされるように、
うん
うんそしてそうした人を神が立ててくださったことで感謝すればいいしね、
うん
うん、キリストの体として、
うん、
みんなそれぞれ弱いところを持っているので補い合いながらそして誰一人ね高ぶってしまうことがないように、
うん、
高ぶりほどイエス様の教えから離れていることってないと思うんですよね、うん、本当に神の恵みにあって私たちは立つ、
うん、
でも大胆に立つのは、
うん
イエス様の血の力がそれだけ完全なもの、力強いものだから私たちは大胆に立つんですけども、それは私たちのうちに、肉のうちに何かあるから大胆じゃないであるわけではない、
み
んなますます闇を感じて、いる中なんで、本当にこれが光なんだよ、イエス様が道なんだよって、ね、命なんだ、ね、光なんだっていうことを私たちが大胆に、宣言できるように、でそのために使わされてますからね。でも私たちのうちに、そういう命があるのではなくて、イエスのうちに命があるので、私たちはつながっているということですよね。逆になりますけど、最後に、ヨハネの福音書15章の初めの部分を読みましょうか。はい、一節から。
はい、私は誠のブドウの木、私の父は農夫である。私につながっている枝で実を結ばないものは、父がすべてこれを取り除き、実を結ぶものはもっと豊かに実らせるために手入れして、これをきれいになさるのである。あなた方は私が語った言葉によってすでに清くされている。私につながっていなさい。そうすれば私はあなた方とつながっていよう。枝がブドウの木につながっていなければ自分だけでは実を結ぶことができないように、あなた方も私につながっていなければ実を結ぶことができない。
はい、そうですね、ここにね、あなた方は私が語った言葉によってすでに清くされているってありますね。私たちはこの世の、いろんなニュースとか、評論家とか、解説してくれる人をいろいろ持ちますけども、みんなこの世の観点で喋ってくれてますよね。もちろんそれ助けになることがたくさんあるんだけれども、でもこの世の価値観で説明されているとき、私たちが知らない間にこの世的なものの見方っていうのはね、やっぱり入ってきますよね。本当に天国的なものの見方っていうことをから離れると、いつの間にか思いが汚されちゃってる、
ね、
別に相手の人も話してくれる人も、なんていうか、そんな聞く相手を貶めるために話してるわけではなくて、いい情報とか役立つこととか分け合ってくれるんだけれども、でもやっぱりこの世のレベルのものなので、私たちが目をイエス様と天国に止めてないと、この世と共にね、流されてしまうじゃないですか。だから本当に神の御言葉で自分の心を絶えずきれいにしておくっていうのはすごく大切なことだなと思いますね。真理によって清められるんだと、魂は真理によって清められる。じゃあ、五節から。
はい。はい、五節。
はい。
私はブドウの木、あなた方はその枝である。もし人が私につながっており、また私がその人とつながっておれば、その人は身を豊かに結ぶようになる。私から離れてはあなた方は何一つできないからである。
ね、こっち本当に私につながっていなさいって4節にあって、そうすれば私はあなた方とつながっていようって言ってるんですね。そしてまた5節も、もし人が私につながっており、また私がその人とつながっておれば、その人は身を豊かに結ぶように。だから双方向のね、私たちの側からステップして、もうイエス様すべての贖いの技をしてくださっているんで、それに基づいて 私たちもそれに応えるっていうかね、私たちの側からの、あのステップ呼び求める、で主もそれに対して応えてくる、待っていてくださっていたわけです、うん、もうすでに主はその技を終えてしまってくださってるわけだからね、だからこっちからまず感謝を持ってあの呼びかけるということですよね、うんうん、そうすると主もまた私たちが呼び求めるんで応えてくださるというね、本当に注意が流れることのね、例えですね。じゃあ6節からどうぞ。
人が私につながっていなければ枝のように外に投げ捨てられて枯れる、うん、人々はそれをかき集め火に投げ入れて焼いてしまうのである。あなた方が私につながっており、私の言葉があなた方にとどまっているならば、何でも望むものを求めるがよい。そうすれば与えられるであろう。
すごいね。
すごいね。
うん、本当、なんかね、今こういうふうにして畑のに生えているいろいろなその木の剪定とかしていると、うん、中に樹液が入ってないと本当にカラカラだもんね、
うん、
何もそれくっついていてもただ、重荷にしかならないから、切り取ってあげるとね、もっとね行くべきところに樹液が行ってくれるね。確かにそれ実際にかき集めてどうするかっていうと、うん、滝にするしかないもんね、
うん、なんか自然界ってたくさん教えられる、
うん、教えてくれますね、
多いですね、
うん、
自然のことからね、
うん、このあなた方が私につながっていて、うん、私の言葉があなた方にとどまっているなら、うん、ね、何でも望むものを求めるがよい、うん、そうすれば与えられるであろうっていうのは素晴らしいですね、
うんうん、
だからしっかりつながっているなら、うん、神様どんなことでもしてくださると、うん、心の願いを叶えてくださるということですね、うん、
つながっている時に願うものっていうのは、うん、やっぱり神の御心に沿ってるものを願うじゃないですか。
そうそう
そうですね、
だから主は答えてくださいますよね。
そうですね、
自己的な願望とかそういうことは、
はい、ではなくてね、
ないですよね、つながっているならね。
ね、その通りで、だからここにあ私の言葉がとどまっているならってやるから、
うん、
言葉の真理に沿ってですよね。
そう、
真理にあって
求めるんですね。真理にあってですよね。
はい、うん、
どうだろうね。
八節から、
はい、あなた方が身を豊かに結び、そして私の弟子となるならば、それによって私の父は栄光をお受けになるであろう、うん、父が私を愛されたように私もあなた方を愛したのである。私の愛のうちにいなさい。もし私の戒めを守るならば、あなた方は私の愛のうちにおるのである。それは私があなたの父の戒めを守ったので、その愛のうちにおるのと同じである。私がこれらのことを話したのは、私の喜びがあなた方のうちにも宿るため、またあなた方の喜びが満ちあふれるためである。
うん、
はい、
12節から、
私の戒めはこれである、私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。人がその友のために自分の命を捨てること、これよりも大きな愛はない。あなた方に私が命じることを行うならば、あなた方は私の友である。私はもうあなた方をしもべとは呼ばない。しもべは主人のしていることを知らないからである。
うん、
私はあなた方を友と言うんだ、
うん、
私の父から聞いたことを皆あなた方に知らせたからである。
うん、
あなた方が私を選んだのではない、
うん、
私があなた方を選んだのである。そしてあなた方を立てた、
うん、
それはあなた方が言って身を結び、 その実がいつまでも残るためであり、
うん、
またあなた方が私の名によって父に求めるものは何でも父が与えてくださるためである、
うん、
これらのことを命じるのはあなた方が互いに愛し合うためである、
うん、
この実り豊かさと、ね、うん、父に栄光を期することっていうのは真の栄光っていうのは愛によって現れるんだということですよね、うん、だからマタイの25章の中にある羊とヤギにこう分けられて、うん、主よいつ私はあなたが牢屋にねいうところを訪問しましたかとか、いつあなたは空腹でしたかってね、うん、そういうふうに、尋ねた時、これらの小さいものの人にしたのは私にしたんだよ、そういう面のこの実り豊かさ、
うん、
反対に主よ私はあなたの名によっての大いなる技をしたではありませんかってね、でもそれを対して主は何も知らないってね、だから豊かに実を結ぶということがどういうことなのかっていうと
ね、
うん、なんかこうそこにまたこの世的なね世から認められるとかじゃないですよね、かえって世から蔑まれて憎まれるということを言ってるわけだから、うん、その世的な成功のことを身を豊かに結ぶと考えちゃいけない、うん、だから今ね、その召されているこの召しっていうのはね、
うん、
イエス様と共に誰も見てなくても神は見ていてくださって、うん、そしてその信仰の悩みっていうのをね本当にこうないがしろにしない、
うん、
本当に自分がなんかすごくちっぽけに思えたりとか、うん、そういうふうにこう誘惑されるようになったとしても、うん、そうではないんだというね、イエス様は見ておられて決して離れず捨てない、
うん、
ね、いつも共にいてくださっているというのが神の約束なので信仰を、ね、保って、
うん、祈りもそうですね、
そうですね、
祈りもね、取り出す祈り、うん、一つ一つの主は ね、見てくれてるよね、うん、
最後にお祈りしましょう、
はい、
アーメン、
お祈りします、
アーメン、主イエスを感謝します、ハレルヤ、私たちはこの世にあって世のものではありません、あなたが私たちをこの世に使わせてくださいました、しかし真理によって性別されるように、あなたの御言葉真理です、私たちをあなたの御言葉の真理によって絶えず洗い清めてください、うん、そして真理の御霊によって私たちを導きを教えてください、
うん、
アーメン、それによってあなたの命、あなたの真理が私たちの血を流れ、そしてあなたの望まれる実が結ばれるように、私たちがその真理に生きることができますように、
うん、
エーメン、主を感謝します、この世では旅人であり寄留者であるとあなたは言われました、あなたご自身がこの世にあって多くの試練との中で、涙と嘆きと祈りと苦難の道を歩まれました、主は私たちもあなたについていけますように助けてください、信仰を強めてください、感謝します、アーメン、で、物事が波のように動いていても私たちがあなたから目を離さず今日一日あなたに、ついていけますように助けてください、感謝します、ハレルヤ、イエスキリストの御名でお祈りします、
アーメン、感謝します。